はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、早稲田大学後援会名簿提出事件というね、非常に有名な最高裁の判例、平成15年の判例がありますけれども、それを素材にしています。事案ほとんど変えてないですね。まあ、ちょっと簡略化したっていうぐらいですかね。で、この問題で問われているのはですね、下から2段落目のところですけれども、X がですね、A 大学が X に同意を得ることなく本件名簿警察に提出したというところが違法だということで、民法709条に基づいて損害賠償請求訴訟を提起しています。で、まあ、結局これが認められるかどうかなんですけれども、まあ民法の問題じゃなくてね、これは憲法の問題ですから、憲法上の問題点、それをその709条の要件の中に織り込んでいかなきゃいけないと、まあこういうことですよね。709条はですね、これは他人の権利または法律上保護される利益を侵害したというところを要件にしてますね。まあ他の要件ももちろんありますけどね。で、今回だから特定しなきゃいけないのは、まずその X が、そのね、どういう権利、ないしはその法律上保護される利益、法的利益を有しているのか。それに対しての侵害行為があったのか。で、ここで言うところの侵害というのは単に侵害すればいいんじゃなくて、違法に侵害しなきゃいけないっていうのが一般的な考え方ですから、だからその違法性ですね。違法性が認められるのかどうなのか。これを考えていく必要がありますね。で、まずその X がね、その本件名簿を同意なく警察に提出したと。いうふうな行為を問題にしてますけどね。じゃあその名簿に一体何が書かれたのかというと、これはその前の段落、問題文の上から2段落、2つ目の段落ですよね。学籍番号、氏名、住所、電話番号、これが書かれている。これが本件名簿ですね。で、これが警察に提出されていると。まあこういう状況ですよね。まあ、要するにこれ開示されているわけですよね。この氏名等の情報、学籍番号、氏名、住所、電話番号、これがですね、開示されている。こういうことですね。だから要するにその A 大学はこの情報を取得して、まあ警察に開示したと、ね。こういうことですね。X がだからその主張する利益、権利利益というのはこの氏名等ですね。これ。で、これがじゃあその憲法上保護されているのか、ないしは十分尊重に値するというふうな形の利益になってくるのかですよね。で、これはまあいわゆるプライバシー権ということになると思いますので、まあプライバシー権のね、定義をする。で、そのプライバシー権の定義に当てはまるのか、まあこういうような形でね、論じていけばいいのかなと思いますけどね。判例はどうなのかっていうと、判例は微妙でして、プライバシーに関わる情報、こんな言い方をしてますね。プライバシー権というものを定義する。で、それに当てはめるという形ではなくて、プライバシーに関わる情報というふうな形で、で、法的保護の対象になると。まあこういうふうにしてるんですよね。なので、まあ判例っぽく書きたいんだったら、プライバシー権の定義をね、まあ置いて、で、それに対して当てはめるっていう形よりは、プライバシーに関わる情報として保護の対象になるというふうにした方がいいかもしれませんけどね。ただ調査官の解説なんかを見るとね、この事件のね、調査官の解説なんかを見ると、まあプライバシー権の定義をね、して、それに対する当てはめをするっていう、そういう形取られてるんですよね。なので別に必ずしもその判例と矛盾するわけじゃないのかなと思いますね。まあいずれにしても、これらの情報ね、これらの情報というものがプライバシー権、ないしはそのプライバシーに関わる情報というふうに言えるのかどうか、まずこれを論じなければいけません。で、問題になってくるのは、やはりこれ、秘匿性が高い情報じゃないんでね。まあ、単純な個人識別情報っていう感じですよね、これはね。学籍番号、氏名、住所、電話番号。で、これらの情報というのは、必ずしもそのね、秘匿性が高い情報ではないですよね。なので、それが果たしてそのプライバシーに関わる情報として、法的保護の対象になるんだろうか。ね、これを論じなければいけませんよね、これはね。まあ、判例はですね、これ確かに秘匿性が高いわけじゃないんだけど、ただ個人情報についてね、その事故が起こしない他者に乱れにこれを開示されたくないというふうに考えるのは自然なことであると。で、そのことへの期待は保護されるべきであると。まあ、こんな感じで論じてますけどね。まあ、もちろんこの通りにね、書けなくても全然問題ないと思いますけど、自分なりに、そのね、どうしてそれが保護の対象になるのかということね。まあ、これを論じることがまず必要ね。これで、709条というところの、その法律上保護される利益とか、まあ、その権利とか、これの要件が満たされることになりますからね。で、次に問題になってくるのは、じゃあこの開示、これが違法なのかどうかね。で、ここで考えなきゃいけないのは、やはり本件のまあその一段落目のところにありますように、これはまあその要人ですね。その要人の警備のため、要人の警備のために必要だから、この情報を開示したと。まあこういうことですよね。この点をどう捉えるかです。ここね、この開示っていうものが、まあそのプライバシー権ないし、プライバシーに関わる情報というものを、まあ違法に侵害しているのかどうか。そこで考えなきゃいけないのは、やはりここはまあバランシングの問題になると思いますので。なので、まあその必要性が高かったわけですね。これね、警備の必要性が高かったということです。そうどうするのか。ここはまあある種比較考慮的な判断になりますよね。で、最高裁の多数意見はですね、どうしたのかと。これ結構微妙な事案なんですけどね。3対2で割れてる事案なんで、まあ多数って言ってもね、結構微妙ですけども、多数意見はですね、これは確かにその秘匿性は高い情報じゃないんだけど、承諾を取ると。 その開示について承諾を取るということね。これは別にできたんじゃないですかという話を言うんですよね。まあ、その下線引いてあるところにね、書いてありますけど、そのあらかじめね、その開示しますよと、まあこの警備のために必要なんでね、開示しますよというふうなことを言って、んで、情報を取得すべきだったと。しかし、それをしなかった。なので、これは不法行為。該当するんだと。違法行為だというふうに判断したわけなんですよね。一方で、反対意見は違うんですね。反対意見は違っていて、これはさっき言ったように、秘匿性はね、高い情報じゃないですよね。これね。秘匿性は高い情報じゃないということです。そして、一方で、やはりその警備の必要。こういうものが非常に高かった。まあ、その国家の要人ですから、ね、そういう警備の必要性が高かったということでね。でそこで、これは違法性を否定したわけなんですよね。なので、まあ、今言ったようなそのバランシングが、その多数意見と反対意見ちょっと違うということなんですね。多数意見は確かにその秘匿性が高い情報じゃないんだけれども、ただ、まあ、別に同意を取ること自体はそんなに難しくなかったわけですから、あらかじめその同意を取っときなさいと、承諾を取っときなさいということですよね。で、まあ、反対意見も別にね、その承諾を取らないで何やってもいいってことじゃないと思うんですよ。ただ、今回の事案に照らしてみると、まあ、別にその秘匿性の高い情報じゃないですし、ね、そしてその一方でその警備の必要っていうようなところは非常に高かったわけですから、ね、そう、そのまあ、そのバランシングの観点でね、まあ、今回は違法性否定というふうな形で、まあ、結論的にそう書いてもいいと思いますね。まあ、非常に微妙な事案でね、多数意見を形成したのが、まあ、3名の裁判官ですから、ね、まあ、3対2のね、非常にまあ、微妙な事案だったわけですよね、これはね。場合によってはその違法性が否定されるという可能性も十分あったわけですから、ね、違法性否定でもいいとは思いますからね。はい、いいですかね。でちなみにね、解説の最後に書きましたけれども、最後の方ですね、書きましたけれども、その調査官解説はですね、今言ったような大体論法で論じてるんですけど、若干違うところがあって、それ何かっていうと、まあ、その法的保護に値する利益なのかどうなのかっていう、そのプライバシー権として保護されるか、ないしはプライバシーに関わる情報として保護されるかっていうね、そのまず1個目の問題と、あとは違法性が認められるかっていう2段階判断なのが同じなんですけど、この違法性判断のところを2つに分けていて、1つが定型的な違法性判断ですね。つまり例えばその推定的に承諾されているのかどうなのかっていう話。今回のようなケースで、例えばね、まあ、しょっちゅうその警察がその名簿提出してますと。で、まあこれについてはもう当然ね、承諾を X たちが与えてるよねみたいなね、そういうふうな事情があるのかどうなのか。ね。そういう定型的な違法性判断。まあ推定的承諾とかね、そういったような定型的な違法性判断が1個と、あとはその本件の事案に照らした個別具体的な違法性判断っていう、その2段階でさらに分けて判断してるんですよね。だから大きくその法的保護に対する利益があるかどうかっていうのと、その違法性判断っていう意味では変わらないんですけど、この違法性判断を定型的なものと個別的なものをね、二つに分けるというふうなね、そういうふうなスタイルなんですよね。一応答案はそのスタイルに則ってます。まあ答案はまあほとんどね、まあ言うならちょっと調査官解説の要約みたいな感じなんですけどね、これはね。はい。いいですかね。あとは、前のね、方の問題、他の問題でもね、説明したかなと思うんですけど、指針慣行の問題っていうのは、この問題でも論じる必要はないかなと思います、これはね。確かに私人対私人なんですよね。X も私人だし、A 大学も私立なんで、まあ、私人対私人なんですよね。私人看護の問題出てくるかっていうふうにね、そういうふうに考えた人もいると思うんですけど、まあ、こういうタイプの問題では判例は私人看護の話しません。で、実際この早稲田大学の事件でも私人看護の話してないんですよね。いらないと思います、これはね。はい。で、前ね、他の問題でも説明したかなと思いますけど、まあ、もししたいんだったらすればいいと思いますね。1、2行ね。1、2行、まあ、怪我にならない程度にね、ちょろっとだけ書くのは別にいいと思いますけど、ただ、まあ、大展開するような話じゃないということですよね。実際にこの早稲田大学の事件でもしてませんし、調査の解説もね、その辺の議論って全然展開してないですよね、これね。はい。さて、じゃあちょっとね、回答例沿って検討していきましょう。で、回答例はね、まあ、ほぼ、調査官解説の要約みたいな形なんですけれども、ね、まずね、その、プライバシー権というもの。これについて、まあ、ちょっと長々論じてます。まあ、実際ね、ここまで多分、他にたくさん論点があるとか、あとはその主張反論で書くとかっていう場合は、ここまで実際論じないとは思います、ね。ただ、そのプライバシー権の定義、これをま、どうするのかっていう話を結構長々と論じてます。まあ、ここはもっと割愛していただいても結構ですね。まあ、要するに、その元々はね、その私的領域を侵害されない利益っていうふうなね、形で取られてたわけですよね。要するにその私生活をみだらに公開されない権利。これが一番古典的な理解の仕方。一方で、まあ自己情報コントロール建設みたいなね、そういうふうな学説の有力説があって、ただどっちもまあ行き過ぎだよねっていうふうな感じで、で、それで、まあここのプライバシー権は私的領域への介入を拒絶し、事故に関する情報を自ら管理する権利っていうふうなね、そういうふうな形で捉えて、で、その上で今回のような情報開示と、公開じゃないよね。公開じゃないです。別にこれを A 大学がその全国民にばらしたとかそういう話じゃなくて、あくまでも警察にその情報を提供しただけですから、ね、取得して提供しただけだからね。で、そういうふうな場合のプライバシー権の定義としては、 他人に知られたくない私生活上の事実または情報を乱れに開示されない権利っていうのはね、そういうような形で捉えています。でこれが13条で保護されるというふうに論じて、でじゃあこのね、他人に知られたくないかどうかっていうのをどういうふうに判断するんですかというその次のところですね。でこれもね、まあ、調査官解説にそのまま書いてあるものを書き写してるだけなんですけど、個人の私生活上の事実または情報で周知のものでないこと、一般人の基準として他人に知られることで私生活上の変容を介するような情報であるかどうかという形でね、でそれを当てはめるのがその次のところということですよね。これはね、はい、まあ、確かに今回ね、まあ、1個目の要件は問題ないと思うんですよね。周知のものじゃないというのはまあ間違いないと思うんでね、これね。で、これはじゃあ果たしてその他人に知られることで私生活上の変を害するような情報なのかどうかっていうと、まあ微妙なところはありますけども、まあ、やっぱりこういう個人情報の取り扱いというのはね、最近非常にうるさいところがありますので、まあうるさいというとちょっとね、語弊があるかもしれないけど、まあ、かなりセンシティブな問題だというふうに捉えられていると思いますから、ね、だからこれは、まあ一応ですね、そこは、その当該指針のね、私生活上の変を害する情報であるというふうなね、そういうふうな形で当てはめてみましたけどね。はい。ということで、これで、プライバシー権、として、まあ、保護の対象になるということが分かりましたということです。で、ただ、その次に、じゃあ、違法性が認められるかどうかっていうのはその次のところで、で、まずその定型的違法判断というのをやっています。まあ、例えば、その推定的同意がある場合とか、あるいは受任限度内の場合、それから公益が優先されるような場合ですよね。で、これ、どれにも当たりませんね、というふうな形で、論じています。まあ、定型的に確かに本件の事案を見たときに違法性書くかって言われるとそういうことはないのかなと。推定的同意が認められるかとはそんなことないと思いますしね。受任限度ないかと、ね。公益がその優先されるかというふうなことに関しても、まあ、必ずしもそうは言えないかなと思うんでね。なので、これは個別、具体的にはそのバランシングの問題に落とした方がいいと思います。っていうのはその次のところですよね。はい。で、ここでは法令等に基づく正当な行為なのか、同意がないことがやむを得ないと考えるような事情があるかっていうような形で論じています。で、じゃあ、法令等に基づく正当な行為があるかと。まあ、ないですね、今回はね。で、同意が得ないことがやむを得ないというような事情があるのかどうなのか。まあ、例えば非常に緊急性が高かったとかね。そういう場合ですよね。で、そういう場合あるのかっていうと、まあ、本件は、まあ、ないですよね、これね。で、実際ね、その多数意見もそこを問題にしてますよね。その簡単に、要するに承諾を取ろうと思ったら取れたわけですよね。で、それはまあ、言うなら怒ったわけですよ、これね。サボったわけですよ。もともとあらかじめ開示しますよと、警察に情報提供しますよってことを明示して、で、それ例えば名簿のね、その記入させるときにその情報を示しておけばよかったんですよね。これはその警察に提供しますっていうことを言っとけばよかったんですよ。言わなかったんですよね、それはね。で、それが問題だというふうに多数意見も言っていて、で、まあそういうふうにね、回答例も論じるということです、これはね。はい。いいですかね。なので、違法性は阻却されないということです。まあ、反対権のように論じるということも当然できてね、先ほどお話ししましたように、まあ、そのね、単純な情報じゃないかと。あとは、まあ、今回はね、その、講演会の、まあ、その管理運営を円滑に行うために、その警備のために、まあ、必要だったわけですから、まあ、そのね、まあ、本件の事案、まあ、定型的じゃないですよ。定型的じゃないけども、本件のその事案というものに照らして考えたときにはですね、そのときには、これは違法性阻却されるというふうなね、そういうふうな論じ方でも別に構わないと思いますからね。はい。だと、私人間はこれについては別に論じる必要はないのかなと思うんですよね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。